はい、今日の一問一答ですね。して、ごめんなさい。支給限度基準額について正しいか誤りか答え。問題。施設サービスにおいては、指定介護老人福祉施設に限り、区分支給限度基準額が設定されている。施設サービスにおいては、指定介護老人福祉施設に限り、区分支給限度基準額が設定されている。とありますが、これは誤りですね。指定介護老人福祉施設って要は特養のことですよね。施設サービスっていうのは特養老健療養型と新しくできた介護医療院、この4つになるんですが、いずれも区分支給限度基準額の対象外、要は設定がないわけですね。で、当然、まあそういうことなので、指定介護老人福祉施設だからといってですね、これは特別に区分支給限度基準額の設定ができるよなんていうようなルールはありませんね。同じです。で、区分支給限度基準額ってどういうものかっていうとですね、まあ、要支援1、2とか要介護1、2、3、4、5っていう要介護状態区分、これに応じて、まあ、定められている上限額のことですよね。要介護5だったら35万までとか、要支援の1だったら10万までとか決まってるんですよね。で、その上限を超えない範囲で、まあ、好きなサービス組み合わせて使ってねっていうふうになっているんですが、好きなサービスと言いましたけれども、あくまでも対象となるものを使っていいよというふうになっているんです。だから、例えば訪問介護なんかだったらですね、当然区分支給限度基準額の対象となっているので組み合わせて使えますし、通所リハビリなんかも、区分支給限度基準額の対象になっているので組み合わせて使えるんですよね。福祉用具対応なんかも区分支給限度基準額の対応なんかで組み合わせて使えるんですが、福祉用具購入なんかは、区分支給限度基準額の対象になってなかったりですね。かと思えばですね、短期入所生活介護っていうのは区分支給限度基準額の対象になっているわけです。で、あ、そうかそうかって言ってたらですね、居宅療養管理指導なんていうのは区分支給限度基準額の対象外なんですね。めちゃくちゃややこしいでしょ。だからね、一応区分支給限度基準額対象外ときたらですね、素直にその対象外になるパターンっていうのを抑えるのがもう王道ですね。3つでいいですから、パターンは。区分支給限度基準額の対象外になるパターンは3つ。1つ目はオンリーワンサービス。2つ目はオリジナル限度額サービス。3つ目は居住系サービス。これらをのサービスを利用したときっていうのはですね、区分支給限度基準額の対象にならないというふうになっているので、この3つを押さえておきましょう。で、オンリーワン、キーワードはね、オンリーワンオリジナル居住系、オンリーワンオリジナル居住系、オンリーワンオリジナル居住系というふうに押さえるのがまずスタートですよ。これをトリガーにして記憶を引き出していくというのが一番大事ですね。で、じゃあオンリーワンサービスって何かっていうとですね、これは変わりがないものになるわけです。で、居宅サービスっていうのは13個あるんですけれども、オンリーワンサービス、まあ、緻密サービスも9個ありますよね。その中で唯一変わりがないものっていったら何があるかっていうとですね、居宅療養管理指導っていうものですね。居宅療養管理指導。これは、お医者さんとか歯医者さんとか、管理栄養士さんとか薬剤師さんとかがですね、受診ができない方のお家へ行って、療養所の指導やアドバイスっていうのを行うようなものになるんですね。これお医者さんが指示を出すものになるわけです。で、これなんで区分支給限度基準額入っていないかというとですね、シンプルですよ。居宅療養管理指導っていうのは、まあ、さっきも言ったように変わりがないものですよね。だからといって居宅療養管理指導じゃあ週3回使うからとね、デイ使えないとかですね、逆ですね、逆もありますよね。デイ週5使うから居宅療養管理指導やめますとかですね、そういうふうになると困っちゃうわけですよね。だからまあ別枠でやろうというふうにしてるんですね。これが一つ目。で、その次、オリジナル限度額サービス。これはどういうことかっていうと、二つですね。福祉用具購入と住宅改修。これらはオリジナルの支給限度基準額というのはそもそも持っているわけです。だから、区分支給限度基準額から外してるんですね。福祉用具購入というのは年10万円まで。住宅改修は一つの住宅につき20万円までってなってるんです。で、これね、ダメなの、ダメだとか対象外っていうとですね、マイナスに考える人がいるんですけど、いい方で考えるとですよ、要介護5の人がですね、福祉用具10万円分使ったと。もし区分支給限度基準額の対象になるんだったらどうなります？ 35万の上限のうち10万持ってかれるわけですよ。残り25万。週5回で使って、送り出しにヘルパー使って、時々ですね、師匠と3泊4泊する。そしてカツカツまで使うってなった時にですね、10万円分もすでに使ったことにされてしまったらどうですか？大変ですよね。なので、そうならないようにしてあげるよというふうに介護保険でやってくれてるんですよ。だからまあ、対象外って聞くとなんか悪い方に取るんですけども、あくまでもまあ親切な話なんですよ。要するにね、そんな高額なものを掘り込まれたらまずいってわけですからね。まあそういったイメージを持っておくのもいいですよね。で、3つ目は居住系サービス。これちょっと多いんですけど、まあ、要は施設系ですよ。で、これなんで対象外なのかっていうとですね、そもそもその施設で1ヶ月いくらってなってるんですよ。で、もう一個言うと、その施設で入所してたらですね、トイレ行くのに訪問介護を雇いますか？雇うというか、まあ頼みますか？あるいは、リハビリ受けるために通所リハビリ頼みますか？必要ないですよね。その中で全部受けることができるので、そもそも区分支給限度基準額の対象サービスを使う必要っていうものがないわけですね。だから対象外になっています。で、どのようなものが居住系に当たるかっていうとですね、まずは介護保険施設ですね。特養老健療養型介護医療院。そしてちっちゃい特養も行けますよね。地域密着型の特養。あとは特定施設ですね。有料老人ホームとか養護老人ホームとか、ああいうところ。あとそのちっちゃい特定施設。地域密着型の特定。あとは認知症対応型共同生活介護。いわゆるグループホーム。こんなのが居住系サービスに当たりますね。この辺まで押さえておくといいですね。区分支給限度基準額の対象外っていうのもしょっちゅう出ますんで、しっかり区別できるように反復して勉強と暗記をしてください。必ず覚える。区分支給限度基準額の対象外ときたら3つっていうので、オンリーワン、オリジナル限度額、居住系、これが出てくるように必ず覚えるってことが大事ですね。オンリーワン何でした？居宅療養管理指導ですよね。この辺をインデックスカードで覚えてくださいね。今日は 1,2,3,4,4 枚いきますよ。1枚目、区分支給限度基準額対象外。裏、1、オンリーワン。2、オリジナル限度額。3、居住系。その次、2枚目、表に区分支給限度基準額対象外、オンリーワン。裏に居宅療養管理指導。3枚目、区分支給限度基準額対象外、オリジナル限度額。2、裏に福祉用具購入、そして住宅改修ですね。最後4枚目、表に区分支給限度基準額居住系5、裏に介護保険施設、緻密特養、特定施設、緻密特定、認知 H、 こうなってますね。はい、では解説は以上です。